みんなのダイエット。さあ、というわけで今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度から考えて、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというプログラムです。お送りするのは私、永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでみんなのダイエット始まりましたが、
はい、
はい、
何もやってないっていうのが続いていたので、うん、自転車引っ張り出しました。
うん、
おお。
いや、ハスケさん、あの、無理に水泳じゃなくて自転車でやるっていうのはありだよね。
うん、
そうです。
あ、まあ水泳っていうかプールも行きたいとは思ってるんですけど、うん、まあメインは自転車かなと思っていたんですが、うんうんうん、ずっと乗っていなくてですね、
うん、
なんと6月に自転車の全日本選手権がありまして、
うん、
広島であったんですが、
はい、
その後、直島の方に寄りたかったので積んでいったんですね、うん、車のトランクに、
はい、瀬戸内海の島の話ですかね。直島、
あ、直島、そうです、はい、
美術館とかが、
はい、今瀬戸内国際芸術祭真っ盛りな、直島、手島とかいろいろ島があるうちの一つなんですけど、うん、
はいはい、
ベネッセの美術館があって、
うん、
タカノブックの方で紹介してもらって一回行ってみたいなと思ってたんで、
はい、
そこに行った時に使えるかなと思って積んでったんです。
はい、
それ以来車に積みっぱなし
4ヶ月間、
うん、乗ってないというね。で、食い倒れ万歳のイベントがあった、何日か後に、クリラジの方のイベントでデコさんが、自転車のメカニック講座をした時に私の自転車が教材になりまして、
うん、
洗ってもらって、でタイヤも交換してもらって、
うん、
でハンドルのとこにあのテープ巻くんですね。バーテープっていう、
うん、
はいはいはい、
なんつったらいいんだろうね、あのちょっとクッション材みたいなテープを巻くんですけど、それがね、
もう、うん、
もう最初についてたやつが切れちゃったんですよ。で、まあ巻いてあるものだから、こう端から少しずつこうめくれてって剥げていくんですけど、
うん、誰が剥げやねん、デコが広いだけだここで言わなくていい、うん、はい、うん、
で、まあ、そったらかしの状態が続いて、剥げ剥げの状態になって、最後パイプを直に持ってるような状況で乗ってたりしてたんですが、
はいはいはいはいはい、うん、
それも綺麗に巻いてもらってピカピカになって、
うん、
乗りたいってその時は思ったんですよ、
うん、
だけどそっからもまた乗っておらず、
うん、
ようやく、いつだっけな、日曜日、
うん、
トランクから引っ張り出しまして、
うん、
タイヤ見事に空気抜けてましたけどね、ちょびっとだけ乗ってまいりました、
うんうん、あの永井さんが燃費の悪い体になろうって言ってたのを真に受けて、うん、ただ燃費を悪くするため、うん、車の燃費を悪くするためだけに積んでるような状態になってたわけですね
そうですね、あの車を鍛えようみたいな感じになってた、うん、
よくないですよね。
いやいや、いいじゃないですか、自転車、まあ、お疲れ様でした、うん、
乗って、うん、ちょっとだけね、まあ、乗りに行ったっていうよりはもう娘と一緒だったんで、
うん、
3キロほど、しかも平均時速7キロというそんな状態だったんですけど、
うん、
とりあえず出したので、少し動き出しやすくなったかなと思っております。頑張ります。
いや、はい、楽しんで、はい、無理に頑張らなくてもいいんじゃないですか
いや、無理に頑張らないといけなくなってきてるかなという気がねしているんですが、
ほう、
はい。で、私の近況はこのぐらいなんですけども、番組はなんか偉いことになっているということで。
偉いことちゃ
う。
うん。iTunes の総合で40位ぐらいまで上がってたっていうのは、先週、ちらっとご紹介したかと思うんですが。
はい。
その後、何位ですか ?29 位、
うん、鉄尾一郎が観測した、2010年10月10日9時50分8秒の 瞬間風速でございますが
8秒ってすごい、
うん、もう台風みたいなね、なんかね、
うん、
29位ヘクトパスカルみたいな、なんか、
お、はい、
29位になってましたよ。
総合でだもんね。
総合でだよ、全部の。
すごいよね。
うん、で、当の本人が一番その感覚が欠けてるっていうのをちょっとびっくりしてるんですけど。
すごいですよ。瞬間でも。
すごい。うん、
基準がもう多分僕が一番基準を分かってないので、多分あの29位がすごそうなんだろうなっていう感じはしてるんですけど、
はい、
まあでも一番 ありがたいのはあのそれもあるのかなとは思うんですが、あの今日の収録に至るまでに僕のツイッターの方にさまざまな形で皆さんがいつもあの楽しく聞いてますっていう形でメッセージを結構いただいておりまして、
嬉しいですね。ありがたいですね、は
い、
うん、
すごいすごい、
とてもありがたいですね。なので今朝に関してはあの、うんうん、ドイツで聞いてますっていう山田さんっていう方からも、
ドイツで、
はい、
この前先週紹介したのはどこでしたっけ。
西海岸、
そうですね、花さんっていう方がアメリカの東海岸で聞いてますっていう、
東海岸だ、
はい、今度はドイツですか、
はい、なのであの一応欧米をこれちょっとずつ手掛けられたみたいな感じではあります、
すげえ、
すごいな、ありがとうございます。
ありがとうございます。
国際派番組に無理だね。
だとまあ、そうです。それ以外の方でもあの本当にあのダイエット始めてますとかやってますっていう方もいろいろメッセージいただくんですけれども、
うん、
なんかあの本当に気づくと皆さんすごい頭が下がるぐらい順調にいろいろとダイエットを頑張ってらっしゃる
いただ
きまして。
俺たち二人が落ちこぼれなのか？
それはしょうがないよ。
まあね。
まあ、哲夫さんも一緒にしちゃうのはどうかと思うんだけど、まあね、
うん、
まあ、これを聞いて皆さんが順調に、うん、まあ、痩せるというよりは健康になっていただけるとね、
うん、
いいかなと思います。
こいつらでできるなら私たちでもできると思っていただければ本望ですよね。
そうです、そうです、そうです。そう、あのね、
うん、
ツイッターで私もいただいたんですけど、
うん、
半助さんは、
うん、
あの痩せちゃうと番組が終わるから、
うんうん、
仕方なくいろいろされてるんですよねっていうコメントをいただきました。
ああ、いわゆる役作り、役作りって話ですね。
なんか言ってよ。
ん？いや、それ間違ってるから。うんうん。
間違ってんだ。
うんうん、え、違うんですか？はいはい。
はい。あ、これいい言い訳いただいたなと思って、ちょっと嬉しかったんですけどね。
うん、
はい。まあ、そんな感じでございます。で、今週は、先週ご紹介いたしました、メカボさんからいただいたメールの方から、永井さんのアドバイスいただきまして、
はい、
で、哲夫さんのプール、
うん、
そうですね、今大奮闘中ですからね、
レポートを引き続きいただきたいなというふうに思っております。
はい、
デジタルスタジオワッツニューは音、作り方、広め方の全てが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。
デジタルスタジオ What's New。
はい、ということで、先週メールの方はご紹介したんですけどね、アドバイスの方がお二人いただいちゃってたんで、アドバイスのご紹介までちょっとできなかったんですが、メカブさんの
はい、
メールをもう一度とご紹介させてもらって、永井さんの方からアドバイスをいただきたいと思います。
はい、
はじめまして、こんにちは、メカブと言います。ポッドキャストはタイトルや思いつきでどんどんダウンロードしますが、飽き性の私は少しでも面白くないと感じてしまうとすぐに消去してしまいます。そんな私がどんどんハマってしまっていつも楽しく 聞かせていただいております、特にウォーキングなどをして長く続けて聞ける時などは歩きながら一人でクスッと笑ってしまいます、ここからが本題なんですが、そこでご相談があります。私は今年の4月頃から週に一度程度ですがウォーキングを始めました。しかしもうそろそろ半年も経つのに体重体脂肪ともに変化がありません。体重が変わらないのはお二人のお話を聞いているとあまり気にすることはないと思うのですが、体脂肪が一向に減らないのが気になります。お腹もずっとぽっこりと。性別は女性、身長168センチ59キロですが、体脂肪率が、オムロの体脂肪計でいつも 27% などです。女性は体脂肪率が高いといえど体型の割に体脂肪率が異常に高いように思うのですが、どうすれば体脂肪を燃焼できるでしょうか。最近真剣に悩んでいます。どうかアドバイスをくださいませんか、ということでメカブさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
っていうことなんですが、まず、
はい、
どうなんでしょう、168センチ59キロってそんなに
っていうか、多分見た目細いと思います。すみません、僕もお会いしたことないんであれなんですけれども、
うんね、うん、
多分見た目で言うと結構細身な感じになっている方じゃないかなと思っているんですね。
ですよ、
うんうん、でやっぱり細い方でも、
うん、
特に二の腕と
下腹
とももっていうのは特に細い方の方が女性だと気になるっていうお話は実は結構あるんですよね。
はいはいはいはい、そうね、女性って二の腕ってすごいよく
聞きます ね、
ね、
うん、多分男性だとピンとこないと
思うんですよ、ね、うん、そうなんですよ、そこら辺があんまりよくわかんないんですけど、
かなり女性は二の腕の意識は高いんですが、おそらくそれと同じ感じで、うん、お腹のぽっこりっていうのがおそらくこれもだから下下腹部ですかね、
うん
うん、いわゆる下腹の部分の方が気になるんじゃないかなという気はしているんですが、であのすみません、これちょっと最初に謝っておきたいんですが、
はい、
僕実はこのメールを最初にいただいた時点で、
うん、
いかのメカブさんに簡単なお話だけ送ってしまっているんです
よ。ああ、はいはいはいはい。
ただまあ本当に簡単なお話しかできてないので、うん、ちょっとそれを今日詳しくお話ができればかなと思っているんですが、
はい、はいはい、う
ん、まずはこれですね、まあ今言ったように身長168センチって結構女性としてはやっぱり割と高めの身長、
そうですね、うん、
の方っていうことはすごくシンプルに考えると、うん、痩せる素質は十分にある方っていうことがまず上がるわけですよね。
ああ、はいはいはい、うん、
でただまあ思ったよりも効果が出ていないというお話で、特に下腹部が気になるっていうこと、
うんうんうん
うん、でただ女性で男性と例えば同じようにウォーキングとかを頑張った時に、
うん、
やっぱり効果が出づらいのは圧倒的に女性なんですね。
うん、あっていう話は以前されてましたね。
まあ、その理由としてはやっぱり女性の方が筋肉の量が少ないので、
うん、
エネルギーをなかなか使っていくのが難しいっていうことが理由の一つではあるんですが、
なるほど。
ただ体脂肪率 27% で、まあ、うん、オムロンの体脂肪計っていうことであれば、
うん、
多分、まあ、多少の誤差は 1%2% っていうのはあるかと思うんですが、
うんうんうん、
まあ、だから実際そんなに太いわけではないんですが、
うん、
メカブさんにとってはそこの数字はとても大事だと思うので、うん、多分こういう時に気にすることないですよっていうアドバイス一番ひどいなと思うんで、とりあえずそこはなしでいきたいなと思っているんですが、
う
ん
う
ん
う
ん、
あと体脂肪計が壊れて27しか出ないようになってるとかそういうのもなしですよね。
それはなしだ、
はい、そうすると、ね、いろいろな状況が想定されてしまうんですが、
てめえふざけんなってことになりますもんね。はいはい、
で体脂肪計壊されて新しいの買っても同じのが出たっていうとまた大変なことになっちゃうので
損害賠償問題になりますね。はい、はい、
なので、まあ、体脂肪計を信じていくこと自体はありかなと思うんですが、
うん、
とりあえずまずお腹の部分の脂肪が落ちていくと、
うん、
多分体脂肪にも影響は出るだろうなと思っているんですね、
うんうんうん、
でお腹の部分の話をすると、
うん、
やっぱりこれも女性の方が落ちにくい部分ではあるんですね。
ほうほうほう。
っていうのは特に女性の場合、 内臓を守らなくちゃっていう働きが男性よりも強いので、
ああなるほどね、
特にあの下腹部に脂肪がつきやすいのは、うんうん、いわゆる子宮とかを守ったりしなくちゃいけないので、
うんうんうんうん、
そこを保護するために脂肪をどうしてもつけようっていう働きは強いんですね、
うんうんうん、
でそれを解消するためにどうしたら良いかっていう話なんですけれども、
うん、
まあ、あのメカブさんの場合はウォーキングなされてるっていう話なので、
うん、
ウォーキングの時に意識をしてっていうか、まあ、確認をしていただきたいことが2つあるんですね、
はい、
でまず1つは、
うん、
まあ、いわゆる背筋を伸ばして歩けているかどうかっていうことがまず1つ、あ、
はいはいはいはい、うん、
背筋を伸ばして歩けているだけで、
うん、
実はあの基礎代謝とか あとはいわゆる運動時代謝っていうものがやっぱ 10% 前後変わるんですね、うんうん、
あ、それ大きいですね、
大きいんですよ意外と、特に身長の高い方っていうのはあの、うん、メカブさんがそうだって言い切ってるわけではないんですが、うん、割とやっぱり背中を丸くしがちな傾向っていうのがとても強くなるので、
うん、僕もそうなんですよね、
姿勢っていうのはちょっと意識をする価値はあるなと思っているんですね、
うんうんうんうん、
なのでまあしっかり背筋を起こした状態でウォーキングができているかっていうことがまず一つ、
うんうん、
あとはまあお腹に関係する話なんですけれども、
うん、
足の指で地面を蹴ってでウォーキングができているかどうかっていうところなんです、
うん、お足の指で蹴る、
そうです、そうです、あの、まあ、裸足ってイメージしていただいて、
うん、
実はあの体って前に動かすじゃないですか、
うん、
でその時にあの本当に足の裏全体をべったり地面につけて、うん、最後足の指で地面を蹴って体を前に運べるぐらいの状況で足が使えると、
うんうんうん、
お腹って引っ込みやすいんですね。
すいません、その感覚ってあの足、あの特に土踏まずから親指の部分にかけて、うん、その足、はい、地面を掴むような感じっていうのは違うんですか？
あ、でも掴む感じは割と近いです。
は
あ、ちょっとイメージしていただけると分かりやすいのが、
はい、
あのすいません、あの必ずしもそうなってるっていうことではないんですけど、できれば、
うんうん、
かかとから地面に、うんうん、足をつける接地っていうんですけれども、
はいはい、
要は足の一番後ろのところからですよね、はい、地面に足をつけて、はい、そこから足の裏をべったり地面に乗せていく感じで、
はいはい、
最後あの後ろ足で砂をかけるイメージって言ったらいいんですかね、
あ、
でこうグッと動かすと体はそれで自然に前に動くじゃないですか、ウォーキングの効果が上がってない方とか、
うん、
あとまあプールとか足場の不安定なところで動く方ってどうしても力が前だけじゃなくて、要は上にも働きやすいんですね、歩き方が要は安定しないっていうか、横から見てるとちょっとデコボコしちゃうような動き方
です。あらら、チョコタン歩く人がいましたね、どこかにね、
どこにいた、うん、ノリノリになってしまうわけですね、
うん、
はい、
うん、
なのでそれがあのなるべく、
うん、
まあ、あのモデルさんとかだとよくウォーキングとかでも、
うん、
例えば極端な話、頭に何か物を乗せて動いても落ちないっていうのがあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
そのぐらいの水平移動ができる状態で動けるときっていうのは基本姿勢も伸びますし、うん、そうするとまず下腹部の筋肉もまず伸びる状態。
うーん、ああ、そしてそういうことか。
そうです、そうです。で、足の裏とか足の指まで使って歩けることで、
うんうん、
その下腹部の筋肉もいわゆる動かすことができて、
うんうん、
引き締まりやすくなるっていうのはあるんですね。
なるほどね。そっか。じゃあちゃんと背筋を伸ばしてお腹の筋肉を伸びた状態にしてあげないと、
うん、でそこから動かしてあげて初めてお腹が引っ込みやすくなるっていうのはあると思うんです。
あ、そういうことか。
そうですね、ウォーキングやってる方とかジョギングやってる方も本当にあの今僕のツイッターにも本当にたくさんメッセージをいただくんですけれども、
うん、
多分姿勢って意識されてないことが多いんじゃないかなと、
うんうんうんうん、
で姿勢を意識するだけでも本当にあのエネルギーの消費の仕方変わりますし、
うん、
あとすごく一番多分メリットは女性だと綺麗に痩せていくんですよね。
あ、いいですね。
余分なところについているやっぱりお肉、うん、油が落ちやすいって言ったらいいんですかね
油ね、
まあ油ですよね、もちろん。
油だよね。ああ、ドキッとしますね、油って言われるとね。
でも本当に例えば日常生活24時間の中でも、
うん、
起きてる時間で姿勢を起こしているだけでやっぱり基礎代謝 10% ぐらい違うんですね。
あの永井先生がそのバランスボールがっていうのはそこにもつながるんですか？
もうありますあります。特にバランスボールとかだと、
はい、
あの普段だとなかなか意識しない腰周りにも実は筋肉ってついてるじゃないですか。やっぱり人間内臓、これは男性も女性も関わらず内臓保護しようとする部分と、
うん、
たくさん入ってきた栄養はそこにストックだっていう話になるので、
うんうん、
とってもお腹周りにお肉はつきやすくなるんですけれども、
うん、
それってやっぱりあの筋肉があまり動かせない場所だからっていうのはあるんですよね。
ああはいはいはい。
だからまああの一般的には痩せる時っていうのはよく動かしている部分から落ちて、
うん
うん、
一番動きづらい部分が残るんですね。だから体の中心って一番動かすのが自由にならない場所なので、
うん、
どうしても最後まで残りやすくなるっていう、
うん、
ただバランスボールを使ってあげるとその普段動かさない体の中心を使いやすくなるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そのことによって落ちるスピードを加速させてあげたいなっていうのはあるんですね。
なるほどね。
特に座った状態だと背中とか腰の筋肉っていうのはすごく硬くなるのでいわゆる凝った状態に近い感じになるんですよね、うん、
はいはいはいはい、
凝ります。
そうすると温度も下がるじゃないですか、
う
ん、で簡単に言うと冷たいところには油ってつくんですね。
なるほどね。あ、温度ってあんまり気にしてなかったけど、そうか、肩凝ってるってことは温度下がるってことだ。
そうですね。やっぱりあの
血行が悪くなる
っていう。そうです。血行悪くなるので、ね、温度下がるじゃないですか。
ああ。
下がったところは油がつくっていう仕組みなんです。
うわ、なるほどね。そういう意識がなかったな。
だから意外と、多分以前も言ったことあると思うんですけど、背中には意外とお肉が乗るんですよね。
うんうんうんうん。
でも面積とか広いんで、
はい、
あまり気づかなかったりとか見れない場所なんで気づかないっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、そうか、広い面に例えばうっすらでもついちゃうと広いから実はいっぱいついてんだよっていうのもあるっていうことですね。
そうですそうです。
そうか、
そうするとだんだんやっぱり前かがみになっていったりとか、あと女性だとどうしてもやっぱり割と身長高めな方っていうのは前かがみで、
はい、
うん、行動される傾向が強い方が多いと思うんですね、
うん、
さっきの話じゃない、うんうん、なのでそこを意識して背筋を伸ばして軽く顎を首につけるぐらいの感じで、
うん、
良い姿勢を心がけておいていただくと、
うん、
とてもお腹も引っ込みやすいですし、
うん、
まあ、本当にあのそれだけで基礎代謝が上がるんだったらやった方がいいじゃないかっていうお話、
うんうんうん、まあでもね、背筋伸ばして歩いてる方が見た目にも綺麗だし気持ちいいですしね、で思うんですけど、私もなかなかできなくて背筋が悪いですよね。姿勢が悪くて直さなきゃと思うんですが。
なんでまずダイエット始めようと思っても動くきっかけをつかめないことも多いじゃないですか。割と多分ダイエットしようと思ってる方に何から始めたら自分にとって良いのかっていうのは、
うん、
まずわからないんで、とりあえず食事から手をつけようっていうところはよくあると思うんですけど、
うんうん、
実は姿勢を伸ばして歩行っていうことを心がけるだけでも、
うん、
ダイエットのスタートとしてはありなわけですよね、
うんうんうん、
それだと本当に誰でも始められるっていう、
うんうんうん、
でも内臓にもいいでしょうね、背筋ちゃんと伸ばしてる方が。
そうですそうです、
圧迫するっていう話を聞いたことがあるんですけど、
ありまして、あとは実は内臓もその人の骨格に対して正しい位置に存在して、
うん、
初めてやっぱり機能を発揮しやすいんですね、
うんうんうん、
収まるべき場所に収まっていて初めて順調に動けるってお話なので、
うん、
やっぱり背筋が伸びていて本来の骨格に近いところで内臓が位置が取れれば、
うん、
当然機能が活発になるので、
うん、
正しい状態だと例えばちゃんと消化もできるしちゃんと満腹も感じられるし、
うん、
まあ、女性で言えば本当にお肌の状態っていうのは絶対内臓の影響が大きいですから。
ああそうかそうか、はい、なるほどね。
だからまあメリットは本当にたくさんあるので、
うんうん、
ただ意外と言ってるだけだと簡単なんですけど、
うん、
意識し続けると結構効くんですよね、
うん、うんうんうん、
だからまあダイエットのスタートとしては取っかかるのにはちょうど良いかなという気はしてるので。
おなるほどね。
特にあのあれじゃないですか、ハンスケさんもバランスボールを使いながら仕事をしてみようっていうチャレンジを
しないといけないですね、はい、だけど入らないんですよね、サイズ的にね、
うん、あの前回ああ痩せられない、ああ終わったと鉄棒を申し上げてしまいましたが、
うん、
大変不適切な発言でした、はい、終わったではなくて始まってないということですね本当にお詫びして訂正させていただきます。本当に申し訳ありませんでした。
始まってなかったですよね。
はい、
そうでした、はい、うんうん、ということで今じゃあウォーキングする際にその背筋の部分と歩き方というしっかり地面を指先で蹴っているかどうかっていうのを意識しながらちょっとやってみて、
あとはこの前も話をしたと思うんですけど脈拍ですよね、
うんうん、
やっぱりあの脈はある程度の高さで一定時間動けているっていうことで、
うん、
いわゆる体脂肪というのを燃やしてくれているので、
うん、
そこはあのやっぱり脈を測りながら、
うん、
まあ、少なくとも30分ぐらいは動いていただけると、
うん、
効果を上げやすくなるんじゃないかなと、
うんうんうん、ということで、ちょっとその今までされてきたウォーキングいろんなところをちょっと意識しながらやってみていただたらどうでしょうかというところでしたね、
はい、あとはまたこれでやっても落ちないっていうようだったら、うん、あのもう一回番組宛てにお便りをいただいて、
そうですね、
言ってる通りにやってるけど全然落ちないじゃないのさっていう形でも、
うん、
あの構わないですし、
うん、
まあ、願わくばやったらぐんぐん落ちましたっていう感じだととても嬉しいなっていう感じをしてるんですが、
うん、どちらにしてもまた ご連絡いただけると嬉しいですよね。
ご案内いただけるとありがたいなと、はいはい、思っております。
はい、またその状況とかね、ご連絡いただければと思います。で後半は哲夫さんが先週プールに行ったっていうところまでお話をいただきましたが、
はい、
でも哲夫さん大活躍ですからね、本当にスケジュールすごいです、びっくりします、
うん、
はい、前回話した後に、
うん、
やっとピンときました。本当にね番組的には頑張りますとか言う方がいいんでしょうけど、
うん、
本当に意志も弱い、ね、めんどくさがり屋の僕が、
うん、
なんかね流れが来た感じで流れに乗ってる感じなのですごく楽なんですよ、した方がなだけなので、その、うん、頑張ってます僕褒めてとかいう感じではないので、
うん、
進められるかな、あんまり人に、ね、言えるのかなというのが反面、あと一つはあの例えば、ミニスクワットみたいなやつがなんとなくできてると申し上げたら、はい、うん、その永井先生がやっぱり今までの経験上一番みんながしっくりしやすい取り組みやすいやつっていうのを言われてあったじゃないですか、
うんうん
う
ん、
そういう意味では永井先生の手のひらの上に乗ってるのかなというのもあるって感じの鉄道です。
うんうんうん、
はい、
僕スケジュール見るとびっくりします、本当にあの結構ウォーキングの量とかプールウォーキングプールみたいな感じだったりとか、
うん、
バームをお湯で溶いて飲んでますみたいな話があったりとか
いやすみません、
でも実はバームをお湯で溶くのはとても大正解なんですよ。
本当ですか？
本当なんです、本当なんです
。
へ
え、
なのであ の
熱すぎてあちっちあちっちあちっちになってしまってですね本当に、
まあ、でもイメージじゃないよね、
うん、
冷たくしてグビグビって飲むイメージがあるからね、うん、お湯で溶くっていう発想がなかった。あ
のティファールのポットがもう冷たくなってるだろうと思ってたので、
うん、
ついてみたら結構思ったより熱くて、
うん、
なんか自分しかも味からその温かさからなんかあの風邪ひいた時にビタミン C のやつを飲むやつがあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あんな感じみたいな、なんか風邪に効きそうな感じになって俺は風邪ひきかと思ってしまいました。
なるほど。
でもそう、僕それだから見てびっくりしたんですけど、
うん、
実はとても正しくあのホットバームっていう言い方をするんですけれども、
そんな協会用語があるんですか？
もうこれはでも明治さん、まあ、バームは明治さんが出している製品なんですけれども、
はい、
あの本当に明治さんも一時期進めていた飲み方ではあるんです。やっぱりあの体に入れるものなんで、
うんうん、
冷えているものよりは温めているものの方が良いっていうのと、
うん、
やっぱり、ね、吸収されてから体に効きやすいっていうのはあるんですね。
へー、
だから本当に僕のところにメッセージをツイッターでお寄せいただく方も、うん、バーム使ってますっていう、結構バームモードの方が皆さんいらっしゃってくださって。
僕がバーム飲みますっていうのをつぶやいた、ツイッターでつぶやいた途端に、
うん、
バームしか書いてないのに、うん、ダイエットやってるのとか、
うん、
皆さん反応がすごいの。そんなにスーパーバームイコールダイエットって認識がされてるもんなんですか？
割とでもそうです、うん、今はそんなに、ね、強く押してはいないですけれども、うん、でも一時期はもう本当にダイエットにバームとかスポーツにバームっていう形でプッシュをされていたのはあるので、
うんうん、もうリアクションがすごいんですよ、
うん、脂肪を燃やす飲み物っていうイメージはありますね。それはコマーシャルの擦り込みだと思いますけど、
テレビ持ってないから俺知らなかったの。
うん、やっぱりあれじゃないですか、先週だっけ、高木ブーさんと Q ちゃんがやってた CM のお話しましたけど、あれは多分すごい効果が、
そうです、インパクトはありましたね、うん、
そのイメージってすごく大きいと思いますよ。
見てないそれ。
まあなので、あとは実際にあれですよね、動いた方だと本当にバームってとても運動が長く持ちやすくはなるので、
うん、
あと皆さんやっぱり汗をちょっとかきやすくなったっていう体感もいろいろお話をいただいてるので、うん、もしバーム関係を使われるのであれば、
うん、
なるべく常温から上の温度で飲まれた方が体にとっては良いんじゃないかなという気がするので、
うん、
使う時の意識としてちょっと考えていただけると良いかなと思ってます。
別にあっちっちにする必要はないんですね。
そうですね、でも温かい方がよりベターなのは間違いないです。
でもすいません、あれをちびちび飲むとなんか効き目が薄いような気がしてすごい不安なんですよ。
感じとしては、飲み方として運動前、運動中、運動後みたいな感じがあるとしたら、
うん、
スーパーバームの場合は、
うん、
640っていう感じなんですね。やっぱり動く前に入れておきたいじゃないですか、
うんうんうん、
動いて使いたいので、うんうん、で運動中にさらにそれが切れないように足してあげるっていうことなんで、運動後に飲んじゃうとかえってやっぱりもったいないんですね、
うんうんうん、
ただあとはバームウォーターっていうのがあるんですけれども、
うん、
まあ、バームウォーターっていうのは簡単に言うと、そのスーパーバームとかバームっていう製品のサポート用品なので、例えばやっぱり運動前、運動中、運動後っていう感じで言うと、
うん、
333だったりとか、
うん、
334ですね、334とか343とかっていう感じで均等に分けて飲んでいけるっていうのが一番望ましい使い方ではあるんですね。ただスーパーバームに関しては運動前にしっかり入れてあげた方が、
うん、
運動するときにやっぱり効果を上げやすいので、
うん、
そこはちょっと製品によって使い分けをしていただくとより効果が上げやすいと思います。
なんか明治さんでしたっけ、
うん、はい、明治さんです。
スポンサーついてくんないですかね。
本当です、僕全く明治さんと関係のないところでバームの話をすごいしてるんですけど、すごいプッシュ
されてね。でも鉄を買って、10-00の感覚で頭に飲んでおります。
あ、素晴らしい、
はい、
でもそのぐらいで飲んでいただくのはとても効くと思います、
はあ、うん、ありがとうございます。じゃあちょっと、温かめのバームを入れて、うん、ですよね、うん、
はい
はい。
で、先週の収録の時にお話し仕掛けました、うん、プールに水着も買っていきました、
うん、
はい、
なんか気になる現実理想と現実は違ったよっていうちょっと気になるコメントがあったんですが、
はい、私、鉄尾一郎は自営業、しがない自営業をしておりまして、
うん、
音関係というと聞こえはいいんですが、ね、売れない作曲家というともっと聞こえが良すぎて申し訳ないぐらいな感じなんですが、まあ企画を考えたりとか曲を考えたりとかする必要があるわけですよね、
はいはい、
うん、
なのでプールの時間にそれを使おうと、
うん、
本当に動くのがめんどくさかったんですが、ウォーキングして周りに車のね、車に轢かれないかどうかを考えるよりはプールでウォーキングしながらこう集中した方がいいんじゃないかと、うん、
はいはいはい、
思って、あ、もう永井先生とこうやってね知り合えたのもなんかの縁だと、半助さんに番組誘われたのもなんかの縁だと、
うん、
いうことでその流れにひょいっと乗って、
うん、
やり始めたわけですよ、
うん、
でプールに行きました。もう僕のイメージは、
はい、
プール入るまでちょっとこう周りに J-POP かなんかが流れてそうじゃないですか、
はいはいはい、
で中に使ってこう潜った途端に、
うん、
もう映画で言ったら音がパーッと止まるわけですよ、 BGM が、
うん、
はいはい、
こう 無音というかこうゴワゴワとかこうあの水の音があるじゃないですか。
はいはいはい。
ゴワゴワとかとブクブクとか言ってね。でこう水面越し、下から上を覗くと、
うん、
まあ室内プールなんですけど、まあイメージとしてはハワイかなんかみたいな、行ったことないですけど、うん、あの南国のこう景色綺麗な青があって、あの光がこうなんですかフレア状態になってるんですか、ね光るような感じで、
はい、それはなんか美化しすぎなんじゃないの。
で、うん、それぐらいちょっとしばらくシーンとした後にカーンと音がこういい音が鳴って、うん、お曲浮かんだと、
は
い、
うん、
ラッキー元取ったと、
うん、
はい、
いうイメージで行ったわけですよ。笑うな、
はい、
うん、で、うん、行きました。そしたら初めてだったので、説明をしてくれました、
うん、はい、
行った場所は福岡市南区区民プール、うん、市民プール
ほうほう
というプールで、業務委託をされてどっかのスポーツクラブ関係の方が運営されているようです。
はいはい
はい、
はい、
で、うん、レーンが分けてあって、
うん、
歩行レーン、
うん、
はい、
があって練習レーンがあって、
うん、
遊べるレーンがあって練習レーンがあってもう本当に25メートル、うん、立たずにボンボンボンボン泳ぐ人用のレーンというのがいくつか分けだったんです、
うんうん
う
ん、
わけです。
なるほど、
はい、
で歩行レーンがちゃんとあるんだ今時はと、
うんうん、
そうですね、最近は設けてるとこ多いですね。
そうなんですね、
はい、
はい、歩行レーン、
うん、
おばちゃんと
うん、
おじいちゃんで渋滞でした。で、もう、そんな、理想じゃないわけですよ。
フレアな光はなかったと。
なかった、なかった、こう、頭をせめて無にして、ね、
うんうん、
いけるために俺はここに来たのに、
うん、
今このペースで行ったらこのおばちゃんとあそこでぶつかるよね、どっちが先に落とすみたいな、
うんうんうんうん、
このおばちゃん一人前のおばちゃんを抜くんだったらもうあえて3秒遅らせて出て二人前の後ろ向いてるおじいちゃんが折り返すところで二人分オーバーテイクしたらいいよねとかね。
はいはいはい、考えますよね。
はい、もうめちゃくちゃ気使う。もう
無心に考え事が周りの交通とか気にせずに考え事に集中するためにプール、う
ん、行ったのに、
なのに、
うん、
いろんなこと考えなきゃいけないんだ。
もうあのウォーキングで例えたら、うん、歩道を歩くんじゃなくてなんか2車線2車線の車道の真ん中歩いてるような感じ。
こっち
こっちこっちみたいなね、なんか、
うん、
もうめっちゃ気使って、
うん、
もうこれじゃ全然効果ないわと、
うん、
心拍数も全然上がってないわけですよ。
うんうん、
なのでもう泳ぐレーンが空いていたので、
うん、
泳ぎ出しました。
おお、
はい、泳ぐと心拍数上がるんですが、
うん、
はい、
まあ少なくとも1時間はやろうと思ってたので頭に飛ばして終わり、もう疲れたじゃあれじゃないですか、
うんうんうん、
なので心拍数が上がってで1往復ぐらいして心拍数が下がりかけたらまた泳いでの繰り返し、
うん、ほうほうほう、
でもうクロールで泳いでるときはあんまり考え事できないじゃないですか、
うん、もう一生懸命、
ね、で、うん、ゆっくり背泳ぎをたまに入れるようにしたんですけど、
うん、
今度背泳ぎをするとあれ俺の今の泳ぎ方なんか変な気がすると思ってなんか iPad かなんか持ってきたらなんか今 YouTube で泳ぎ方調べられないかなとかなんかめっちゃ邪念が湧くわけですよ、
はい、で、はいはいはい、
あ俺何を考え事しようと思ったんだっけみたいな話になったらあもう泳がないけみたいな話になってしまって
、
なんですがやっとちょっと時間帯とかもあの空いてる時間帯を見つけられたりしまして 3,4 回行くと、
うんうん、
で、5分間で25、2往復ぐらいのペース。5
分間で2往復？
うん。
ああ、
そんなできるの？
いや、まあ、間結構休んでるよ。だからできるだけ休みたいから。
もっと多分できると思います。
うん。
無理をしなくても慣れてくると。
うん。
ああ、泳いで？
泳いで。
あ、泳いでか。
うん。
いや、歩いて5分間だよと
思って。いや、歩くのも結構早く行けますよ。
あ、
ただ心拍数が上がんない。で、そこなんですよ、最後。
うん。
心拍数がね。
うん。
上がんないの。僕めんどくさがり屋だったけど、
うん、
心臓までめんどくさがり屋かと。本当に上がらんのですよ。もう泳がないと上がらないし、今日なんか、
うん、
脈測ると、
うん、
あの 同じ回数なんですけど、力強い時と力弱い時があるんですね。最初の頃、はいはい、本当に泳ぎ始めた頃はもうゼーゼーになるぐらいがあったんで、トクントクになってる感じなんですけど、
うん、
今日とか、もう、4、5回目ぐらいなんですよ、今日、プールで。
うんうん、
もう、はいはい、数打ちゃいいんでしょ、はいはいはい、みたいな感じですごくね、いい加減な脈な感じなんですよ。なんかこう、心臓の端と端をバンバンバン使ってなくて、はいはい、1、2、3、4、5、6、はい、もういいやろ、これぐらいしとけや、みたいな感じで、俺の心臓舐めとんかと、本当に自分で喧嘩しそうになるぐらい、数はいってる。やっと、60% を超えるぐらいには行くんですけど、
うんうん、
お前あんまりやる気ねえやろ、っていうような心臓の脈の打ち方をすると。
そうなんだ。
効果あるのか俺はみたいな感じという理想と現実だったんです。
なるほどね、
はい、
この心拍が上がらないっていうのはどうなんですか。
簡単に言っちゃうと、
うん、
慣れたんだと思います。体が体が慣れているので、要はまだ余裕なる動きができているっていうことだと思うんですね、うん、
もっと泳げた。
まあ、さっき哲夫さんが言われていたペースより多分もうちょっといろいろ詰めていくと良いと思うんです。簡単に言うと一、うん、つの目安として、
はい、
大体多分いろいろなプールって 25m で片道っていう構成になってると思うんですね、
はいはい、
で泳ぐのでも歩くのでもどちらでも構わないんですけど、
うん、
その片道 25m を、
うん、
30秒以内のペース、
うん
うん、
例えば15秒ついて15秒休むでも構わないですね、
はい、
あとは25秒でついたんで5秒休めるとか、
うん、
でずっと回っていってもらえると、
うん、
おそらく脈拍をキープしやすいと思います、
うんうん、あいやなんか分かる気がします。というのは今日は結構、空いてる時間帯を見つけて、
うん、
しかも、メンバーというか歩行レーンが少ないときは歩行しまくったんですね。考え事したかったので、はい、
うんうん、
でそこでスピードを上げ目にしたんです、
うんうん、
そしたら結構脈拍いったんですよ。
お
お、もう本当に 4、5 回だったら25メートルクロールで泳いで、
うん、
サボってる時間よりも、
うん、
結構なので本当にスピードなんだなと思ったところがあったので、そこがあるんですね。
はい、多分だから体にちょうどいい運動量っていうのが、まあ、もちろん個人で異なりますし、
はい、
スタミナのある人はだから例えばもうちょっと20秒のペースで動いた方が良い方もいるんですよ。30秒で動いてるけど脈が上がらないっていう、以前すごいスポーツを真剣にやってた方とかだとその傾向あるんですけど、
うん、
でも一つの目安として片道30秒っていう感じで考えておいていただけると、
うん、
あまり大きいアップダウンがない状態で脈がキープできて脂肪を燃焼しやすくなると思うんですね、うん、
あー、なるほどね、
はい、そうなんだ。
でも一番今回すごいと思うのは、
はい、
プールってへこたれやすいと思うんですよ。やっぱり環境的に特殊なのもあるので、本当にさっきの哲夫さんのお話みたいに、
うん、
結構ルールがローカルルールもあったりとかもするし、
うん、
それこそフォーミュラプールみたいになってることもあるじゃないですか。
うん、
オーバーテイクしなくちゃいけないペース配分考えるとか本当に、
うん、
そういうのがいろいろ渦巻いてたりとか、あとは場所によっては、
うん、
そこを管理している方よりも、うん、ものすごく厳しくチェックをする常連さんとかもいらっしゃったりとかして、うん、極端な話、あまり派手に水しぶきを上げてザボンって飛び込むと、
うん、
ものすごい注意をされるとか、
うん、
もうそこの辺普通のマナーを守って使えば問題ないとは思うんですけど、
はい、
なんで多分自分の思ったペースで動いていくっていうことが一番難しくなって、
はい、
そこを面倒くさくなって、
うん、
いいやプールってなっちゃうケースはとてもあるんですね。
あー、なるほどね。
でもそれを哲夫さんこの1週間でもう本当に4回5回とかじゃないですか。
うん、やっぱここは自営業のいいとこですよね。都合がうまくつけられるのは、
うんうんうん、
これもすごいですよね。習慣になるっていうことが実は痩せる上では一番成果が、どんなことでも良いんですけど、
はい、
習慣づくとやっぱり痩せやすくなるんですね。さっきの姿勢の話もそうですけど、
はい、
うん、
だから最初に多少 不便があったりとかやりづらいなと思っていても、うん、続けて今の哲夫さんのお話みたいにペースを見つけられて、
うん、
そこからあの次の目的で例えば脈を上げようとかそういうことを考えたり距離稼ごうとかできたりしていくと、
はい、
とてもやっぱり効果が上がりやすいので、まずはあのどんなに少ない量でも少ない距離でも構わないので、
うん、
とにかくやっていくことを回数増やすっていうのは、
うん、
とても大事だし、それができているっていうのは単純にすごいと思います。今までプールそんなに慣れてない方、
あんだけめんどくさいって言ってたのにさ、
いやだから流れに乗っただけなんで、あんまり褒められてもなんか騙してる感があって申し訳ない気すらするんですが、
うん、
はい、でもこれはあの本当に皆さんに勇気を持ってもらえるのに十分じゃないかなっていう、
どうですか、
うん、
僕でも人の役に立つことがあるんですか、はい、
聞いてる方は多分あの励まされてる方多いんじゃないかなと思うんですが、
はい、ここでやっぱり誰がハゲやねんって言っちゃいけないんでしょうか。デブが広いだけやねんという、はい、そのことですね、はい、すいません
でした。うん、でもすごいすごい、もうでも習慣になりつつある感じ。
まあそうですね、あの行きたいのに行けなかったりするとちょっとイラッとするぐらいありますよね。
ああそうなんだ、
うん、
あ、行きたいなっていう感じになるんですね。うん、
今日行っときたいのに行けないなみたいな感じ。
ああ、はいはいはい。
は
あ、なので、やばいな。
ちょうど先週の収録から1週間で3回行った感じかな。ですね。
すごいですね。
すごい。
これで効果が出るといいんですが。
これでも、あの、このペースで行けたら、多分10月中に分かる変化が出ると思います。
マジ。やべ。
ただ、この運動するしない、
うん、
この後に今週の結果がね出るんですが、中井先生、僕ですね、
はい、
運動するしない前からなんですけれども、なんかこう、はい、今日は体が軽い気がするとか思うじゃないですか。
はい。
で乗ってみたりするじゃないですか、体重計に。
はい、
すると軽かったことは一度もないんですね。で、
はい、
同じだったこともないんですよ、
はい、
そういう時に限って増えてるんですよ、確実に、
はいはい、
もうなんか僕の中の体のセンサーバカみたいな、なんかプラスとマイナス間違えて配線してるみたいな感じぐらいで、本当に体の感覚が当てにならなくて怖いんですけれども、
でもそれってあれじゃないの、うん、体を動かして調子が良くなって体が軽いっていうのは体重っていうことじゃなくて、動きやすくなってるとかそういうところですごくスッキリしてるんだけど、
体重重たいの？
だって筋肉がついてくるから重くなるんじゃない？
まあ今までこう定期的に動いてなかったからそこら辺が分からなかったじゃないですか、
うんうんうん、
今度は動き出したので、はい、
うん、
今度も逆だったら悲しすぎるんだと
思う。いやいや、でも多分同じ思いを抱いてる方は多いと思うんですよ。
僕だけじゃないんですか、うん、
はい、なんか今週すごい頑張って動いたし、
うん、
すごい調子がいいから、うん、これは落ちてるに違いないっていう風に自信満々の申告をされたことも僕も何百回ってあるんですけど、そういう時に限ってものすごいコメントしにくい数字が出たりとかすることは本当にある。
そうだよね、今週頑張ったから大丈夫ですって言われてベーンって上がってたら、言われた方は何て言ったらいいか分かんなくなりますね、
はい、でもこれはでもすごいよく分かるのは、
はい、
例えば今週の運動の成果は、
うん、
やっぱり来週以降に出ると思うんですね、
うんうんうんう
ん、だから今週積み重ねた分が来週に結果として出てくるので、
うん、
今週は逆に先週始めたことの結果が出ているっていう風に考えてもらえると良いのと、
うん、
あとは本当に体重の1キロ2キロっていうのは、
うん、
すごく実は誤差の範囲なんですね、体重とかを測定していく上では、
うんうん、
特に体脂肪とかは結局水分で1キロ2キロの多さが出ちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
で水分が多ければ体重は増えるけど、うん、その分水かさが増えてるんで油の量としては薄くなるじゃないですか、
うんうんうん、
だから体重増えてても死亡率が下がることとかもあったりとかするんですよ。だから逆に言うと体重すごい減ったんですって言って申告されて体脂肪を測ったりすると、うん、ガツンと上がってることとか、
はいはいはいはい、ありますね。
なのでそんなに今の時点ではまだ、
うん、
そこに対して結果が出てこなくても、
うん、
もうむしろ普通の状態っていう感じですね、
うんうんうん、
むしろ本当にこれが10月の後半になっていって、
はい、
どのぐらいの動きをまずサイズでしてくるかっていうのを見てもらえるのがやっぱり一番 分かりやすいかなと、
うん、
思います。特に哲夫さんの場合はあの、うん、検証していただいているケースはいかに内臓脂肪を落としていくかということなんで、
うんうんうんうん、
そういう意味ではやっぱりあのウエストのサイズって重要じゃないですか、
うん、
でも今とてもあのウォーキングも水泳もされていると実はやっぱりあの内臓脂肪を燃焼させる上でとても有効なので、
うん、
これはあの本当に今月の末の方とかっていうのはすごい楽しみかなととても思っています。
ドキッ
、はい、なんてあの軽くプレッシャーが発生したりとかしてますが、
うん、そうね、楽しみですね、
楽しみですね、
ですね。いや僕はドキドキですけど、一人で先行して下降線をたどられると困っちゃうんだけどね。はい、ということなんです。じゃあそろそろ行きましょうか。今週の発表を行きたいと思います。はい、まあ何回か言ってますが、スクランブルのトップページの方にね、私、哲夫さんと体重、体脂肪、グラフを出しております。ほぼ測ったリアルタイムでこうグラフ更新されていくので、うん、見て、楽しんでいただければと思いますが、
くれぐれも掛けごとに使わないようにね
今週やつは上がるとか、
やつ上がるとかね、なんか
こいつは下がるとか、まあ、まあ見てね、いろいろ変化するのは、
まあ、笑っていただければね、
そうそうそう、うんうん、
まあ、でもこれ毎日見るの楽しいですよね。僕はあの個人的に毎日チェックして楽しみにしてる
先生チェックが入ってるぞはい、ということで、私の方から行かせていただくと、うん、先週最後にご紹介したのが 80.9 の22を紹介したのかな、日付だけで言うとそこが最新だったはずなんですが、おそらくその数字をお伝えしていると思います、うん、その後若干減ったり増えたりとかしておりますが、今日
体重が 80.9 がどうなったでしょう。
79.7。 だけどね、先週紹介した直後が 79.7 だったんですよ、
うん、
でそこから 80.8 とか 80.3 とかって、うん、若干のコンマ何いくつを行ったり来たりして、ようやくまた 79.7 に戻ったみたいな感じなんですけどね、うん、
まあ、さっきのでも永井先生の話を聞いたら、まず最初に「うん、かっこ誤差だよね」「かっこ閉じ」「おお」だよね、
うんうんうん、です、うん、で、体脂肪、
体脂肪は前回が
22.0
だったのが
22.5。
まあ誤差だから
まあ、あとはあの水分が減ったっていうことですよね、
うん、
っていうことだね。この80何本まで上がって、マックスがだから今週のマックスが 80.8 だったのかな、が、まあ、79.7 なんですが、うん、要は水分が減って油率が上がったと、
うん、人生いいことあるよ他にも、うん、落ち込むなよ
で、ウエストですが、
うん、
先週最後は96を紹介したのかな、
うん、
はい、
で、これがですね 98.5 マックスが 98.5 か、
うん、もう1メーターの壁を超えそうですよね。
やばいって思っていたんですが、
うん、
なんとか持ち直して、うん、今97です、は
い。本当これお腹へこみたんじゃないの、なんかやべえ1メーター超えそう
あれこれは持ち直したって言っていいのかどうかっていうのもすごいあの複雑な数、
うん、これは誤差というよりもなんかこう虚偽の気がしますよね、なんか匂いがね
あのすごい土俵際感が強いですよね、
うん、やばいやばいっていうところだよね。
息吸いながら、息吸いながら測ったりしたんじゃないの。
いやいや、してないしてない、うん、だってそれじゃね、あれだから、うん、ただやっぱ測り方はちょっとどうなんか、ちょっとやっぱり未だに不安ですね。
ウエストは不安だよね
今おへそで合わせて、なるべく水平で、まあ一番力抜いてみたいな、うん、一応ね測って、やっぱ多少プルプルするじゃないですか、
うん、はい、
しない、
するよするよ
その中で一番多かった数字にはしてます。
おお、
てか多分プルプルしなかったら別に俺この番組参加してないと思うもん。
そうだね。
うん、半助さんに言われたって俺必要ないもんって言うもん。
そうだよね。
うん、そこでしょう。
なんで、まあ一応一番、その、最初のうちはすごい時間かけていろいろ一番大きいとこ一番大きいとこで探ってたんですが、まあそこまではしてないですけど、一応いろいろと試して一番太いところにはしてます。
はい。
けど、未だにあんまり測り方は自信がないんです。
うん、大丈夫です。ものすごくこうじゃないと、いけないっていうことはないので、前も言ったと思いますけど、うん、同じ人が同じ位置をなるべく同じコンディションで測れれば、
うんうん、
データとしては正しく取れてるので、
うんうん、あ、そう、そういう点で言うと、唯一ね、今日はね、普段は、いつもお風呂入って食事なんですね。うん、なので、食事する前の数字なんです。
本当にいつも同じような時間帯で測ってあるもんね、半助さんね。
そうですね。うん、ただ今日は、ちょっと順番が変わって、食事をして、お風呂だったので。
それはその体重は、うん、食事分が増えてるから、実質的にはもっと劇的に減ってるはずだよ、うん、俺、お前そこら辺分かれよって言いたいわけ。
そうそうそうそう。
そうです。完全にやればできる子状態
っていうちょっと言い訳をしてみたりしましたが、でね、今週はこれ食い倒れでちらっと話をしたんですけど、
はい、
あれわかんなくなっちゃった。ね、体脂肪が揚げ物続けて食べた時があるんですよ。
うん。
したら急にボンと上がりましたね。
揚げ物を、2日続けて食べると、
うん、
体脂肪増量と。
うん。俺はちゃんとすごい見事に出るなと思って。
多分世界中の人が想像つくと思うよ、その結果
は。そうですね。
人類だったら、
まあ、ある意味健康体っていう感じ。
まあそうですね。それにしても太らなかったら逆にね、お前、摂取だけできてないやないかになるかもしれないね。
いや、ほら、別にそれで、べらぼうにいっぱい食べたとかいうわけでもないし、揚げ物って食べないですか？食べるよね。
揚げ物僕はもう、外出た時しかしないですね。自炊が長いですけども、揚げ物
って。ああ、そうか、揚げ物ってめんどくさいもんね。
うん。
いや、たまたまなのかな、あんまり、その揚げ物ってなかったんですけど。
長井裁判長、長井裁判長。
はい。
半助さんがですね、
はい、
食事当番らしくて、そのチキンだったっけ、うん、なんか揚げ物を用意しようとしたらしいです。そしたら、はいはい、半助さんの奥様が、
はい、
奥様すごい細くてお綺麗な方なんですが、結構食べる量は食べられるらしいんです。はい、で、その奥さんが、具合悪いながら見ながら、これは2回、はい、1回ではやめとけと。多分本気、多分夫婦仲が悪かったり本心を言うとお前ふざけんなとこんな量食わせる気かと言いたいところをぐっと抑えたんだろうと思うんですよ。これは一日の量じゃないと、
はい、
いう警告があって、うん、あれおかしいなとまだその時でもピンときてないみたいなんですね、判断はね。で2回に分けたと。
そうなんです。それで2日続けてになっちゃったんです、揚げ物が。
そこで量を減らすっていう発想はなかったの？
いや、ほら、今、チキンカツで、ももと胸ってあるじゃないですか、鶏肉ってね。
うんうんうん、
で、番組、ちらっと言いましたよね、代替えじゃないけど、やっぱ胸の方がいいよね、っていうことで、胸にしたんです。
うん。
はい。
で、買ってくると、まあ、1枚で売ってたりもしますけど、量が分かんないじゃないですか。家族4人分のチキンカツってどれぐらいの量で作ったらいいのかって分かんなくないですか？
分
からないですけど、多分今の世の中割と調べる手段はたくさんある
まあそうですね。
まあまあ分からん。まあ多分聞いてる人みんなお前が思ったより少なくしてちょうどいいはずだと思ってるけど分からないっていうことにしていいよ。はい、そして
でも2枚なんですよ、2枚。胸肉
が売ってる量が、
うん、っていうか作った量がね。
ああ。え、2枚？
うん。それ胸肉2枚。
ダチョウかなんかのでかいやつの2枚じゃないの？
いやいやいや、普通のよ。
うん。
で、うん、それを、後から神さんに聞いたんだけど、要は1枚を衣つけて、1枚単位で焼いて、切って取り分けたら、その量でも良かったかもって言われたの。だけど、僕切っちゃったのね。胸肉を。一口サイズぐらい。で、それに一個一個衣をつけてったわけですよ。で、要は、衣の量が多くなるじゃないですか。
うん、
で、一つのあれが大きくなるわけですよ。
うん、
で、NG だったわけです。
家族への愛が伝わらなかったわけですね。
うん、そう。
そして、あなたのお腹に跳ね返ってきたわけですね。
うん、そう。これは、うん、衣に油がつくんだから、良くないよって。そりゃそうだっていう感じだったんだけど。
表面積増やしたんだもんね。
そうそうそうそう。衣量を増やしてしまったんだよね。
奥様、ダイエットに挑戦してるのは知ってるの？
あ、いや、知らないかも。
言ってねえな、お前。言ってねえな、それ。
言ってない、言ってない。
そのリアクション言ってないな。
はっきりは言ってない。
まあ、そうですね。知ってたら、その時点でカツ食べて大丈夫っていう話になりますもんね。
うん。
すごいな。
うん、言ってないな、全然。
うん。
うん。
こんな感じでございますが。
うん、お疲れ様でした。うん。
揚げ物2日続けてはやめましょう、みたいな。そんな感じでございました。
はい。お疲れ様でした。
はい。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
なんか。もういいよどうでもみたいな感じにちょっと寂しかったな。
いや違う違う、なんかこう痛い子を見送るようななんかね
そんな感じね、
うん、
僕はなんか一回ちょっとここで気持ちを切り替えて哲夫さんのを聞こうと思ったっていう感じです
そうですね、はい、じゃあ哲夫さん頑張った。哲夫さん、
はい、
プール行
ってお願いします。
結果が出てくるわけですよね。
なんかうん、俺が期待に応えられなかったらどうしようという気がしてきましたが、
はい、
前回ご紹介したのが、まず体重68.3 です。
はい。
はい。それから、プール3回？
うん。
ですね。はい、で、ほぼ毎回、行くとき 2.5 キロぐらいを歩いて、
うん。
で、ちゃんと、ただ歩いてないですよ。ちゃんと脈拍が行くようにと考えて、歩いてます。
うん。
はい。
で、その結果です。68.3 が、
はい、あ、見てねえや。哲夫さんと開かなきゃ。はい。
いいですか？
はい、
いいですか？
です。はい。
68.3 が、
うん。
66.7。
おー。
すごい。
ですが、プールを始める前、で、有酸素運動を始める前が 66.9 からは 66.7 という感じ？
うんうんうん。
前回が始めたのに3項目すべて増えてしまったというね、
はいはいはいはい。
感じだったんですけれども、それがこんな感じになりました。
うん、
はい。
で、体脂肪、
うん、
前回が 23.0、
うん、
だったところが、
はい、うん、
22.7。
おお、すごい。
おお、うん、
完全にこれ誤差でしょ。
ねえ、いやでもいいんじゃないですか。
プール前が 22.3 だったので、うん、やっぱりほぼ変わってない状態ですね、
うんうんうん、
で本当にウエスト同感です、
うん、
前回が 94.3、
うん、
はい、
94.4 なんか前回みたいに増えた方がまだ笑えてよかったかなとこの中途半端さ感は何みたいな
維持
維持もある
みたいな。体の反応としてはとても正しいと思います。
うん、
本当なんですか。
はい、内臓脂肪って、
はい、
すぐ数字に反映されてこないものなんですよ。ちょっとやっぱり落ちるのに、
うん、
いわゆる普通の体脂肪っていうものよりも、時間を必要とはするんですね、
うん。
だから逆にこれで早く数字が変わってきたら、それこそ何か誤差が生じてるに違いないっていう話になるので、
うん、
今の時点ではとても正しい数字かなと。本当になるので、さっき話をしたように、
はい、
哲夫さんの成果は、もっと後に、
うん、
ある時からガクンと出てくると思います。
やべ。やべ、
なんかさ、長井先生から同情されてるような気がするしさ。
いや、全然同情してないんですけど。
半助さんからなんか汚れた目で見られてるような気がするしさ、なんかこう。
汚れた
目、
まあ、
それはあの、抜け駆けしてみたいな感じですよね。
ああ、結局こいつ痩せねえじゃんみたいな顔で見られてるんだよ、きっと。
いやいやいや、落ちたらこ、落ち始めたらやばいなと思ってさ。
そのすごいですね。ほら、今汚れ落ち始めたらやばいっていう。
ね、今やばくないってことでしょ、
うん、うんうんうん。
あの、落とすための番組なのに落ち始めたらやばいっていうのはすごいなと思ったんです
そうだよね。
自分はカツ2日連続食っててね。あの、食事は、そんなにめちゃくちゃ意識はしてないです。まあ、外食がほとんどないのもあるし、まあ、暴飲暴食はしない、もともとしてないですね。ただ昨日はちょっとお付き合いで中華を食べたりはしましたので、そんなに我慢とかは全然してないです。で、あ、そうか、ガム。ガムはですね、ちょうどプール前、ぐらいまでは全然やれてなかったんです。本当日頃ガムを噛む習慣がなかったので、ただ、ガムを買って、その後から、ちょっとタバコが止まってしまったので、もうガムを噛みまくり。
もうすごいよね。ひっきりなしだもんね。
はい。
チェーン
ガマー。なんじゃそれ。
ガマ
ガムイーター、なんかわかんないけど。
チェーンチューワーって感じ、ね。
チューワーはい。タバコをやめれるならやめたいというのは経済的な理由もあったんですが、多分値上がりした一箱代よりも多いぐらい今ガム食ってますダメじゃん俺みたいな感じになってしまってますが、ただガムはもうしょっちゅう噛んでる感じぐらいかな。ただもう本当に油っぽいのとかがそんなに食べたくなくなってきたので、もともと揚げ物も外でしか食べないですし、そういう意味で暴飲暴食化してないですが、全然我慢もしてないって感じ。
あ、なるほどね。
食べても食べるって感じです。
僕も、まあ我慢はしてないけど、
そうですね、
ま
あ、
してねえの分かるよ。もう聞いてるとみんな分かってるよ。
分かってるか。
それだけカツクやいいよ。
仕込みが入りそうな感じです
そっか。そうだね。ちょっと冷静をかけておりました。まあでも、今の課題は、ごまを使わない食事のメニューの時にどうしようかなっていうところ。本当にね、ごまはいいです。減るというか、自然と減っちゃうから。ただ、カレーライスとかさ、ごまをかけたくないものとかの時に、なんかいい方法ないかなとかっていう感じはしますけど、でもベースが下がってきてるような気はします。なので食い倒れがやばいかもっていう感じですね。
なんかね、
今なので構図で言うと、運動して痩せようというのを哲夫さんが実践してくれていて、なんとか食べることで太らずにいようっていうチャレンジに半助さんがちょっとシフトしたみたいな流れになってる気がするんです
よね。いや来年10キロ減ですから。はい、ということで、ちょっとそろそろやばそうなので、お届けしましたのは半助と
哲夫一郎と
長井でお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
その前に告知があるんだよ。
そうでした。
12月5日、
はい、
東京お台場、
カルチャー
さんでイベントをやります。
はい、お話をしてきましたが、進捗状況がございます。
はい、
はい、
というのがもうすでに
お申し込みを開始しております。
しかも
E プラス、
私たちの、
そうなんですよね、
永井さんも音楽関係されてたからあれでしょ、自分たちのチケットがそういう有名どころのところで売られるなんて、
はい、
緊張っていうか、なんか自分ごとじゃない感じがしません？なんか。
なんかちょっとのぼせ上がる感が、僕これを知ったのが、しかも他の方のツイートで知って、売り始めたの。しかも E プラスっていうことで、ダブルで驚いたっていう、
はい、
くだりがありまして、今回。
大丈夫です。やってる私でさえ驚きましたので、間違いないです。はい。
本当にってちょっと思いました。
はい。私も知りませんでした。締め切り最終日に、東京カルチャー様と連絡を取りまして、お話ししたところ、翌日の朝、 データありがとうございましたの電話がかかってきまして、その中でもう E プラスで売っていいよねと、そんなところで売ると手数料が高くなるんやないんですかという話だったんですが、いやもうその最初からそのつもりだったという形だったので、もう全然追加が、まあ、すみません、あの皆さんに言う話じゃなくて私たちだけで知っとけばいいんですけども、あの取り分も変わらないよということだったので、じゃあお願いしますと、チケットは E プラスでと一回言ってみたいですと、
そうですね、
はい、
い
うことでもう決まってしまっておりましたと、いうことなんです。
はい、
なので東京カルチャーカルチャーさんの、ウェブサイトにももう告知が載っております。
載ってます、
はい、でその中に書いている文章が、私たちが E プラスで販売するとは思ってない文章が載ってるんですよね、最後にね。どれだけ、申し込みがあるか分かんないので事前登録をお願いしますみたいな形だったんですが、ちょっと流れが変わりまして、そういう前売り、E プラスさんでなっておりますので、金額前売りの方が2000円、当日は2500円になっておりますので、同じイベントですからどうせなら前売りで買ってくださいと、
そうですね、
いうことですね、そして、ご購入いただいた方は、そのページからか、または、ポッドキャストスクランブルのトップページからいけるんですか、スラッシュイベント、
はい、いけるようにしておきます、
はいはい、というページが、用意されておりますので、はい、そちらで、チケット買ったよと、そして打ち上げは行くつもりがあるよないよのところだけでも、ご記入いただけると私たちが、
ね、
はい、どれぐらい買っていただけたのかがわからないと、とても不安なんですね、はい、というところなので、そのご記入、ちょっとお手数ですが、ご購入いただいた後に、サイトに来て、フォームの、記入のご協力をお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、カルチャーカルチャーカルカル、いきます。ぜひ皆さんお越しいただければと思います。
お越しください。
お待ちください。
お待ちしております。
はい、まあ我々もね、皆さんに楽しんでいただけるよういろいろ考えておりますので、
はい、鉄道も飛行機のチケット、北九州空港から羽田までの5800円のチケットが、行きも帰りも取れましたので、
はい、
往復1万1600円で東京に
やってくるぞと、
はい、
はい
はい、
ということなので、12月5日皆さん予定を空けて、
はい、
E プラスでチケットご購入ください。
ください。
ということで、
お願いします。
お願いします。
今度こそ終わります。
はい。
お届けしましたのは、ハズケと、
鉄尾一郎と、
永井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。